セント・サイモン卿の結婚と、その後の奇妙な破局に関して、この不幸な花婿が出入りしている高貴な社交界が興味を失ってから久し、この事件以降にもっと刺激的な新しいスキャンダルがいくつも起きて、4年も前に起きたこの事件を噂する者など誰一人いなくなったのだ。しかし私には一般大衆に完全な事実が伝わっているとはとても思えない。そしてこの事件の解決に我が友人シャーロック・ホームズが大きく貢献していたのだ。私はこの驚くべき事件について少しでも触れておかなければシャーロック・ホームズの事件記録は完全ではないと感じている。これは私が結婚する数週間前、米海外でまだホームズと同居していた頃のことだ。ホームズは午後の散策から戻ってきて、手紙が届いているのに気づいた。私は一日中家に閉じこもっていた。秋の強い風を伴って突然雨が降り出すと、アフガン戦争の記念品として片足に入れて持ち帰ったジュザイル銃の弾がしつこくうずき出したからだ。私は安楽椅子に持たれて別の椅子に足を乗せた姿勢で寝そべり、周りは新聞だらけになっていた。ついにその日のニュースにもうんざりし、全部脇に投げ捨てるとぐったりと寝転んだ。それからテーブルに置いてあった封筒の大きな家紋とイニシャルを眺めながら、ホームズが文通する貴族とは一体誰なのか、ぼんやりと思いを巡らしていた。やけに上流階級からの手紙があるよ。ホームズが入ってきたとき、私が言った。今朝君のところに来た手紙は、確か魚商人と乗船税関士からだったね。
そうだ。確かに僕が文通する相手はバラエティに富んでいて退屈しないな。
ホームズは笑いながら答えた。
そして大抵身分の低い方が面白いものが多い。こいつはありがた迷惑の社交界からの召喚状のようだな。人を呼び出しておいて退屈させるか嘘をつかせるというやつだ。
ホームズは封を切って中の手紙にざっと目を通した。
ほほ、これは最終的にはちょっと面白くなるかもしれんな。
それじゃあ社交の手紙じゃないのか。
いや、間違いなく仕事の依頼だ。
地位の高い人物からか。
イギリスで一番の上流貴族だ。
それはおめでとう。
受け合ってもいいよ、ワトソン。正直なところ、事件が面白いかどうかに比べれば、依頼人の地位は僕にはそれほど重要ではない。しかし、この事件の捜査に面白い点がある可能性も捨てきれないな。君は最近の新聞を熱心に読んでいるようだね。
そのようだな。私は部屋の隅の大きな束を指さすと、めいった口調で言った。他にすることがなかったのでね。
そいつは好都合だ。もしかしたら君に聞けばいろいろわかるかもしれないな。僕、犯罪のニュースと身の上相談欄しか見ていない。後者は絶対に見逃せないがね。しかし君が最近の出来事をそこまで詳しく調べていたのなら、セント・サイモン卿と彼の結婚については読んでいるはずだな。
ああ、もちろんだ。 ものすごく興味を惹かれたよ。
そりゃいい。僕が手に持っている手紙は、そのセント・サイモン教からのものだ。これから読むが、その代わりに、新聞をめくってこの件に関する記事を、何でもいいから僕に見せてほしい。
ホームズは、次のように読み上げた。
シャーロック・ホームズ殿。バックウォーター卿が、私に、貴殿の判断と思慮に、絶対の信頼を置いてよいと教えてくれた。それゆえ、私は貴殿を訪問して、私の結婚に関して発生した、非常に沈痛な出来事に関して、相談することを決意した。ロンドン警視庁のレストレード警部が、この件についてすでに調査を行っている。しかし、レストレード警部は、私が貴殿の協力を得ることについて、全く反対せず、何かの手助けになるかもしれないとまで言って、お墨付きをくれた。午後4時にお邪魔する。そして、もしその時刻に他の約束がある場合、そちらを延期してほしいと願う。この事件以上に重要な事件はない。警具、セント・サイモン。
グローブナー邸から出されている。書いたのは羽ペンか。カッカー不幸にも右手の小指の外側にインクの汚れをつけた。
書簡を畳みながらホームズが言った。セント・サイモン卿は4時と言っている。今は3時だ。あと1時間で来るな。
ではうまい具合に、君の協力のもとに、この件をはっきりさせておく時間があるな。僕はこの依頼人についてちょっと調べるから、その間に新聞をめくって、抜粋記事を日付順に並び替えてくれ。
ホームズは、マントルピースの横にある参考資料の本の列から赤いカバーの本を取り上げた。
これだ。
ホームズは座って膝の上で広げながら言った。
ロバート・ウォルシンガム・ドービア・セント・サイモン教バルモーラル公爵の第二子。紋章空色、上部は黒い横棒の上に三つのカナビシ。1846年生まれ。年齢は41歳か。結婚するのに若すぎることはなさそうだな。前政権の植民地次官だった。父は公爵で、かつて外務大臣を務めた。プランタジネット王家の直系。母方は十だけ。やれやれ。どれもこれも何の役にも立たんな。もっと手応えのある情報は、ワトソン、君の方に頼る必要があるな。
目的の記事を見つけるのは簡単だよ。事件が起きたのはつい最近だし、私も非常に珍しい事件だと思った。しかし、君にその話をするのは遠慮したんだ。君が捜査中だということは分かっていたし、他の出来事に割り込まれるのは嫌がるからね。
グローブナースクエアの家事運搬車のちょっとした事件のことか。もう今は完全に解決済みだ。もちろん、最初から難しくはなかった。君が選別した新聞を見せてくれないか？
探してみた限りで一番古いのは、このモーニングポストの個人消息欄だな。ほら、見えるだろ？何週間か前の日付だ。
試合が行われ、噂が正しければ、間もなくバルモーラル公爵の次男、ロバート・セント・サイモン卿と、アメリカ、カリフォルニア、サンフランシスコ、アロシアス・ドランドの一人娘、ハティ・ドラン城の挙式が行われる模様。
これだけだ。
簡潔にして用を得ているな。
ホームズは細く長い足を 暖炉に向かって伸ばしながら言った。同じ週に発行された上流新聞のどこかにもう少し大げさに書いてある記事があったな。ああ、これだ。
結婚市場にも保護を求める声がすぐに上がるだろう。現在の自由貿易主義はイギリスにとって不利に思えるからである。英国貴族家の管理は一つまた一つと大西洋の向こうの美しい同胞の手に移りつつある。先週こうした魅力的な侵略者が獲得した誉れの一覧に重要な追記があった。セント・サイモン教、彼は20年以上もキューピッドの矢に耐えてきたが、先般カリフォルニア大富豪の魅力的な娘ハティ・ドラン嬢との結婚を目前に控えていることを公表した。ドラン嬢は一人娘であり、優雅な姿と印象的な顔でウェストベリーハウスの行事で非常な注目を集めていた。現在報告されているところでは、彼女の持参金は6桁を大幅に超える額に達し、また将来の収入も期待できる。バルモーラル公爵がここ数年絵画を手放さざるを得ない状況なのは公然の秘密であり、セント・サイモンはバーチムーアの小さな地所以外自分の財産を持っていないので、この縁組によって共和党員の宿女から英国の貴族夫人へと容易かつ公的に移行することが可能となったカリフォルニアの女相続人だけが利益を得たのではないことは明らかである。
他には？
ホームズはあくびをしながら聞いた。あるよ、山ほどな。モーニングポストに別の記事がある。結婚は完全に内輪で行われるだろうと書いてあるな。式はハノーバースクエアのセントジョージ教会で行われ、招待客は親しい友人が6人だけで、その一行はアロイシアス・ドラン氏が入手したランカスターゲートの家具付きの家に帰る予定だったらしい。2日後、これはこの間の水曜日だ。結婚式が執り行われたという簡単な告知がある。そしてハネムーンはピーターズフィールド近くのバックウォーターの地で過ごすことになる予定だった。花嫁の失踪前に出た記事はこれで全部だ。
何の前だって？
ホームズは驚いて尋ねた。夫人の失踪だ。
一体いつ消えたんだ？
結婚式の朝食の時だ。
なるほど。これは思ったより興味深い事件だな。実際極めて劇的だ。
そうだ、これはちょっと普通じゃないと驚いた。
花嫁が挙式の前に消える事例は多い。ハネムーン中というのも時々聞く話だ。しかしここまで忽然と消えたのは記憶にないな。詳細を教えてくれ。
本当に不完全だということは言っておくよ。
まあ、二人でそれを保管できるだろう。
こういうやつだな。昨日の朝刊に単独記事として掲載されている。読んでみよう。見出しは、上流社会結婚の稀に見る事件。
ロバート・セント・サイモン卿の家族は、彼の結婚式に関して発生した奇妙で痛ましい事件によって、驚天動地の状態に投げ込まれた。この結婚式は昨日の新聞で簡単に発表されたように前日の朝執り行われた。しかし今日になって しつこく広まっている奇妙な噂を確認することができた。事態をもみ消そうとする友人たちの努力にもかかわらず、無視するふりをしても無意味なほど大衆の注目はそこに向けられ、誰もがこの噂話をする状態になっている。結婚式はハノーバースクエアのセントジョージ教会で執り行われた。これは非常に内輪のもので、出席者は下記の通りだった。花嫁の父アロイシアス・ドラン氏、バルモーラル公爵夫人、バックウォーター卿、ユースタス卿、クララ・セント・サイモン嬢、花婿の弟と妹、そしてアリシア・ウィッテントン嬢。一行はそれからランカスターゲートにあるアロイシアス・ドラン氏の家に移動した。そこで朝食が用意されていた。その時、名前は明らかになっていないが、一人の女性によってちょっとしたトラブルが起きた模様である。この女性は結婚式の後、セント・サイモン教に何か話があると主張して無理やり家に入ろうとした。執事と従牧がかなり長い間必死に防いで、やっとこの女性を追い返した。幸いにも花嫁はこの不愉快な妨害が起きる前に家に入っており、他の出席者と朝食の席に着いていたが、突然気分が悪いと言い出し、自分の部屋に退いた。花嫁がなかなか戻ってこないので、どうしたのかという声が上がり、父親が見に行った。しかしメイドから花嫁はほんの一瞬部屋に来ただけで、アルスターコートと帽子を取り上げると慌てて廊下を走って行ったと聞かされた。従僕の一人はそのような服装の女性が家を出るところを見たと証言した。しかし彼は花嫁は訪問者たちと一緒にいるものと信じていたので、それが女主人だとは思わなかった。自分の娘が失踪したことを確認したので、アロイシアス・ドラン氏は新郎と協力して直ちに警察に通報した。そして非常に熱心な捜査が行われているので、これによっておそらくこの奇妙な事件の迅速な解決が図られるであろう。しかし昨夜遅くまでの時点では、花嫁の居場所については何の情報も入ってきていない。この事件で殺人が起きたという噂があり、また警察は最初の騒動の原因となった女性について、嫉妬などの動機で花嫁の奇妙な失踪に関係している可能性があると確信し、逮捕状を請求したと伝えられている。
それで全部か？
一つだけ別の朝刊誌に小さな記事がある。しかしこれは示唆に富むものだ。
読んでみてくれ。
騒動の原因となった女性フローラ・ミラージョは実際に逮捕された。彼女は元アレグロのバレエダンサーということで、新郎とは何年か前から知り合いであったとのこと。これ以上の詳細はない。だからこれで君も事件の全容を掌握したことになる。一般紙に載っている限りにおいてだが。
こいつは非常に面白い事件のように見えるな。是が非でも逃したくはない。しかしベルの音がしたな、ワトソン。そこの時計で4時ちょっと過ぎか。間違いなくセント・サイモン教だろう。ワトソン、君は出ていくなんて夢にも思わんでくれ。自分の記憶を再確認するためだけでも、証人がいる方が非常にありがたい。
ロバート・セント・サイモン教です。
球児が扉をさっと開けてこう告げた。紳士が入ってきた。愛想の良い教養ある顔、 鼻が高くて青白い顔、口元におそらく感触のようなものがあり、確固たるしっかりと見開かれた目は、これまで命令を下し人を従わせる幸運のくじを引いた男のものだった。セント・サイモン教の物腰はキビキビとしていたが、全体的な様子は妙に年寄り臭かった。ちょっと猫背で歩くときに少し膝を曲げていたからだろう。つばが大きく巻き上がった帽子をさっと取ったとき、その髪も生え際に白髪が混じり、頭頂部が薄くなっていた。服装に関して言えば、高いカラー、黒い上着、白いベスト、黄色の手袋、エナメルの靴、赤い色のゲートル、キザなほどめかし込んでいた。彼は頭を左右に向け、右手に握った金のメガネにつながった紐を揺らしながら、ゆっくりと部屋に入ってきた。
セント・サイモン卿にはご機嫌麗しく。
ホームズは立ち上がってお辞儀をしながら言った。
その遠い椅子におかけください。こちらは私の友人で同僚のワトソン博士です。暖炉の方へ少し椅子を引き寄せて、この件についてご相談しましょう。
私には極めて辛い事件なのだ。簡単に想像できると思うが、ホームズ君、私は手ひどく傷ついた。こうした微妙な事件はすでに何度も手がけていると思うが、私のような上流階級からの依頼はほとんどないと想像している。
いいえ、どんどんレベルが下がっていますな。
何とおっしゃいましたかな。
最後にこの手の事件を持ち込まれた方は王でした。
本当に思っても見なかった。どこの王かな。
スカンジナビア王です。
なんと奥方がいなくなったのか。
ご理解いただけると思いますが。
ホームズは柔らかく言った。
あなたの事件に対して私は秘密保持を約束しますが、他の依頼者にも同じ約束をしているのです。
もちろんだ。その通り、その通り。これは申し訳なかった。自分の事件について話すことにしよう。あなたが見解をまとめるのに役立つなら、どんな情報でも提供するつもりだ。
ありがとうございます。これまでに新聞に載っていることは全て拝見しましたが、それ以上のことは知りません。私は新聞記事に間違いがないという前提に立っています。例えば、花嫁の失踪に関してはこの記事です。
セント・サイモン卿はその記事にざっと目を通した。そうです。書いてある範囲では間違いはありません。
しかし、さらにいろいろな情報を補足しなければ、見解をまとめることは不可能です。あなたに直接お伺いするのが、一番確実に必要な事実が得られる方法かと思われます。
ではどうぞ。
ハティ・ドラン城と初めてお会いになったのはいつですか？
1年前です。サンフランシスコで。
アメリカにご旅行されていたのですか？
そうです。
その時にご婚約なさったのですか？
いいえ。
しかし、親しい間柄にはなったわけですね。
私は、ドラン嬢との交際を楽しんでいましたし、彼女も私が楽しんでいたことは分かっていたはずです。
ドラン嬢の父は、非常な財産家ですね。
太平洋岸で一番の資産家と言われています。
どのようにして資産を築いたのでしょう。
鉱山です。数年前までは無一文でした。その後金鉱を掘り当てて、それを投資に回し、トントン拍子に地位を築きました。
あなたご自身の印象はどうですか。この若い夫人、あなたの奥様の性格についてですが。
セントサイモン卿はメガネを少し忙しく揺らして暖炉を見つめた。お分かりでしょう、ホームズさん。セントサイモン卿は言った。妻の父が裕福になる前に、妻は二十歳になっていました。それまでの間、彼女は鉱山のキャンプを自由に走り回り、森や山をうろついていました。そのため妻はどちらかといえば、学校の教師からではなく自然から学んできました。妻はイギリスでいうところのジャジャ馬です。強い気質を持ち、野生的で自由奔放、どんな種類のしきたりにも束縛されません。言うなれば、妻は激しく衝動的です。妻は気持ちを固めるのが非常に早く、決心したことを実行するのに恐れを知りません。とはいえ、私は自分が誇りにしているこの仮名を彼女に授けようとはしなかったでしょう。
セントサイモン卿は小さく厳かな咳払いをした。
もし私が妻を基本的に気品高い女性であると思わなかったとするならば、私は妻が高潔な自己犠牲をしうる女性だと思いますし、不名誉なことは何であれ嫌悪感を抱くと信じています。
奥様の写真をお持ちですか。
ここに持ってきました。
セントサイモン卿はロケットを開き、正面を向いた非常に美しい女性を見せた。それは写真ではなく、象牙に描かれた細密画だった。そして、画家は艶のある黒髪、大きな黒い目、優美な口元を見事に描き出していた。ホームズは長い間、熱心にその絵を見つめた。それからロケットを閉じて、セントサイモン卿に返した。
このドランジョーがロンドンにやってきてから、再び親交を深めたのですね。
そうです。父親が前回のロンドンシーズンに連れてきたのです。私は彼女と何度か会い、婚約することになりました。そして、今は結婚しています。
聞くところによると、奥様は相当な持参金を持ってきたらしいですね。
まあ、相応の持参金です。私の家計としては、並以上ではありません。
そして結婚が既成事実になったということは、もちろんその持参金があなたの手元に残るわけですね。
その件に関しては、全く詮索しませんでした。
まあそうでしょうね。結婚式の前の日に、ドランジョーとお会いになりましたか？
ねえ。
元気そうでしたか？
これ以上ないほどでした。二人の生活をこれから、どのように築こうかと、ずっと話していました。
なるほど。それは非常に興味深い。それで結婚式の朝は？
彼女は最高に上機嫌でした。少なくとも、式の後までは。
式の後で何か変化を感じたのですか？
はい。実を言うと、私は初めてそれらしい兆候を感じました。
彼女がちょっとトゲトゲしい雰囲気なのはそれまで見たことがありませんでした。しかしあまりにも些細な出来事なので結婚に影響を与えるようなことはありえません。
どうぞ全てをおっしゃってください。
なあ、馬鹿げたことなんですがね、私と妻が教会付属室に向かっていた時、妻がブーケを落としました。その時ちょうど信者席の前を通っていたので信者席の中に落としてしまったのです。ちょっと立ち止まることになりましたが、信者席の中にいた紳士がそれを妻に手渡し、それほど大事には至らなかったように見えました。しかし妻にこの出来事について話をすると、無愛想な返事をし、家に戻る馬車の中で妻はこのくだらない出来事にバカバカしいほど動揺しているようでした。
なるほど。あなたは信者席に紳士が一人いたとおっしゃいましたね。それでは一般の人も何人か参列していたのですか？
そうです。教会が開かれている以上、追い出すことは不可能です。
その紳士はあなたの奥様の友人だったのではないですか？
いえいえ、私は儀礼上紳士と呼びましたが、完全に平民風の男でした。顔は覚えていませんが、しかしこんなことは要点から外れすぎていませんかね。
ではあなたの奥様は結婚式に行く前よりも楽しくなさそうな雰囲気で戻ってきたわけですね。父親の家に戻ってきた時、奥様はどうしましたか？
メイドと何か話をしているのを見ました。
そのメイドとは何者ですか？
名前はアリスです。アメリカ人でカリフォルニアから妻についてきました。
親しい使用人ですか？
ちょっと親しすぎますね。私が見たところ、妻はメイドを自由にさせすぎています。それでもアメリカではまた別の見方があるのでしょうがね。
奥様はどれくらいの間そのアリスという使用人と話していましたか？
数分くらいです。私は他のことを考えていました。
何を話していたか聞こえませんでしたか？
妻はよその土地を猫ババとか言っていました。よくそういうスラングを使うんです。どういう意味で言ったかは全くわかりません。
アメリカのスラングは場合によっては非常に表現力がありますね。話し終わった後、奥様はどうされましたか？
朝食の部屋に歩いて行きました。
あなたと手を組んで？
いえ、一人でした。妻はそういうちょっとしたことには独立心が旺盛なのです。それから私たちが席に着いて10分くらい経った時、妻は慌ただしく立ち上がり、お詫びの言葉をちょっとつぶやくと部屋から出て行きました。その後、妻は帰ってきませんでした。
しかし聞くところによると、先ほどお話ししたメイドのアリスは奥様が部屋に戻り、結婚式の衣装を長いアルスターコートで覆い、帽子をかぶって出て行ったと供述しているわけですね。
その通りです。そして妻はその後、今交流中のフローラ・ミラーと連れ立って、ハイドパークの中に歩いて入っていくところを目撃されています。フローラ・ミラーは、すでにドラン氏の家で、その朝騒ぎを起こしていました。
ああ、そうですね。そのフローラ・ミラー城についてですが、あなたと彼女の関係を少し詳しく聞かせていただけますか？
セント・サイモン卿は肩をすくめ、眉を上げた。
数年間親しく付き合ってきました。非常に親しい関係と言ってもいいかもしれません。フローラはアレグロにいました。私は悪い扱いはしてこなかったし、私に対して文句を言う筋合いはないのですがね。しかし、女性というものをご存知でしょう、ホームズさん。フローラは非常に可愛らしい。しかし、途方もなく性急で、熱心に私に付きまとっていました。フローラは私が結婚する予定だと聞いたとき、恐ろしい手紙を送ってきました。そして、実を言うと、なぜ私が内密に結婚式をしたかというと、教会で不祥事が起こるのを恐れたからです。フローラは私たちが戻ってきてすぐにドラン氏の玄関に来て中に押し入ろうとしました。私の妻を下品に罵倒し、脅し文句まで口にしました。しかし、私はこんなことが起こりそうだと予想し、私服警官を二人配置しておいたので、彼らが力ずくで追い払いました。フローラは騒ぎを起こしても無駄だと分かり、おとなしくなりました。
あなたの奥様は、その騒ぎのすべてを耳にしたのですか？
いいえ、幸いにも聞いていませんでした。
なのにその後、奥様は騒ぎを起こした当人のフローラ・ミラージョと一緒に歩いているのを目撃されたわけですね。
はい。これを重大なことだとみなしているのは、ロンドン警視庁のレストレード警部です。フローラが私の妻をおびき出して、何か恐ろしい罠を仕掛けたと考えています。
まあその可能性はありますね。
あなたもそうお考えですか。
可能性が高いとは言っていません。しかし、あなた自身はそんなことになりそうだとは思っていないのですか？
フローラは、ハエも殺せない女性です。
それでも嫉妬に狂うと、性格が一変することがあります。あなた自身は、どういうことが起きたという見解なんですか？
いや。私は見解を求めに来たのであって、披露するためではありません。すべての事実はあなたにお話ししました。しかし、ご質問されたことにあえて答えるとすれば、こういう可能性もあるなと、ふと心に浮かんだのは、この結婚の動揺、途方もない上流階級になったという自覚によって、私の妻は、ちょっとした神経障害のようになったということです。
端的に言うと、突然錯乱したということですか？
まあ正直、妻が私に対してということではなく、大勢の人間が熱望しても得られないものから、逃げ出したという行為を考えると、他に説明がつきません。
確かにそれは考えうる仮説ですね。
ホームズは微笑んで言った。
さて、セント・サイモン卿。私が知りたい情報は、ほぼ入手できたようです。最後に、事件当日は朝食の席から窓の外を見ることができたかどうかを伺えますか？
道の反対側と、ハイドパークを見渡すことができました。
そうでしょうね。それではこれ以上、お引き止めはいたしません。後ほどご連絡いたします。
あなたが運よく、この問題を解決できればよいのですが。
依頼人は立ち上がりながら言った。
すでに解決しました。
ね。どういうことですか？
すでに解決したと申し上げたのです。
それでは、私の妻はどこですか？
詳しいことはすぐにお伝えできると思います。
セント・サイモン卿は首を振った。
この問題を解決するのにあなたや私以上の頭脳が必要でなければいいのですが。
そして厳かな古めかしいやり方で一礼して出て行った。
セント・サイモン卿は光栄なことに僕の頭脳を自分と同じレベルに置く名誉を与えてくれたな。
シャーロック・ホームズは大笑いしていった。
尋問が終わってからウイスキーソーダと葉巻をやろうと思う。僕はセント・サイモン卿が部屋に入ってくる前にすでにこの事件の結論を出していたのだ。
まさか。
似たような事件の記録がいくつもあるんだ。しかし僕がさっき言ったようにこんなに素早いものは一つもなかった。僕がさっき尋ねた質問によって推測は確信へと変わった。状況証拠は場合によっては非常に確実なものだ。ソロの例を引用すればミルクの中にマスを見つけるような場合にはね。
しかし君が聞いたことは全部僕も聞いたが。
しかし僕にとって非常に有能な過去の事件に関する知識が君には欠けている。何年か前のアバディーンでも似たような事件があった。フランス・プロシャ戦争の何年か後のミュンヘンでも非常に似た展開事例があった。これらの事件の一つで。やあ、ようこそレストレードじゃないか。どうかね、レストレード、サイドボードにもう一つタンブラーグラスがあるよ。そこの箱に葉巻がある。
レストレード警部はピーコートとタイのいでたちだった。それは明らかに仙人風で手には黒いキャンバスバッグを下げていた。ちょっとした挨拶を交わすと警部は腰を下ろして勧められた葉巻に火をつけた。
でどうした。
ホームズは目を輝かせて尋ねた。
困ったような顔をしているが。
実際に困っています。例の忌々しいセント・サイモン卿の結婚事件のことですよ。この事件は全く見当がつきません。
そうなのか。そりゃ驚いた。
これまでこんなに入り組んだ事件があったでしょうかね。手がかりが一つ残らず指の間からこぼれ落ちるみたいです。私は一日中この事件にかかりっきりです。
びしょ濡れになったのはそのためか。
ホームズはピーコートの腕の上に手を置いていった。
そうです、サーペンタインレイクをさらっていたんです。
それは一体何のためだ。
セント・サイモン夫人の遺体を捜索するためです。
シャーロック・ホームズは椅子にもたれかかって快活に笑った。
トラファルガー広場の泉の水盤はさらったのか。
なぜです、どういう意味ですか。
夫人の遺体を見つける可能性はどちらでも同じくらい皆無だからだ。
レストレードは怒りに満ちた目でホームズを見た。
あなたは何もかも分かってるみたいですね。
レストレードはうなった。
まあ事実関係を聞いたばかりだが僕の考えは固まった。
そうですか。それではサーペンタインレイクとこの事件は何も関係がないと考えているわけですか。
まず関係ないと思っている。
それではおそらく説明していただけるでしょうね。我々が池の中から見つけたものがどういうわけなのか。
レストレードは話しながらバッグを開け、床の上に波紋模様の絹のウェディングドレス、一足のサテンシューズ、花嫁の花輪とベールをぶちまけた。どれも変色してずぶ濡れだった。
ここに。
レストレードは新しい結婚指輪をその上に置いていった。
ここにあなたに解いていただきたい。ちょっとした難問があるんですがね、ホームズ先生。
なるほど。
ホームズは空中に青い輪を吹かしながら言った。
君はこれをサーペンタインレイクからさらってきたわけだ。
いいえ。岸の近くに浮かんでいるのを公園の管理人が見つけたものです。ここにあるのは全て花嫁の衣装だと確認されました。服が見つかればそこから相当奥ない場所に死体があるように思いますがね。
その素晴らしい推理によれば、全ての人間の死体は服の近くに裸で見つかることになるな。この衣装を調べて何が分かると思っていたのか聞かせてほしいな。
フローラ・ミラーが失踪に関係しているという何らかの証拠です。
残念ながらそれはちょっと難しいだろうな。
残念？いやはや、まだ言っているんですか？
レストレードはちょっと嫌味を込めて叫んだ。
残念ですな、ホームズさん。あなたの演劇法と推理力は大して実務的ではない。あなたは2分間で2つの大失敗をしでかした。このドレスとフローラ・ミラー城には絶対に関係があります。
どういうふうにだ？
ドレスにはポケットがあります。ポケットの中にカードケースがあります。カードケースにメモがあります。これがそのメモです。
レストレードは目の前のテーブルにそのメモを叩きつけた。
これが文面です。
準備がすべてできたら現れる。すぐ来てくれ。FHM。
今、私の推測を最初から言いますと、セント・サイモン夫人はフローラ・ミラーによっておびき出された。だから、花嫁が失踪した原因は、間違いなくフローラ・ミラーとその共犯者にある。これはフローラ・ミラーのイニシャルが書かれたメモです。きっと戸口でそっと花嫁の手に滑り込ませたのでしょう。そして花嫁を自分の手の届くところへおびき寄せたのです。
素晴らしいよ、レストレード。
ホームズは笑いながら言った。
実に素晴らしい。見せてくれ。
ホームズは気のない素振りでその紙を取り上げた。しかし、すぐにその紙に釘付けになった。そして、満足げな小さな叫び声を上げた。
これは実に重要だ。
ふん、お分かりになりましたか？
本当にこのメモは重要だ。心からおめでとうと言うよ。
レストレードは勝ち誇って立ち上がり、身をかがめて覗き込んだ。
どういうことですか？
レストレードは叫んだ。
あなたは裏側を見ていますよ。
反対だ。こちらが表側だ。
表側？おかしいんじゃないですか？鉛筆で書かれたメモはこちら側ですよ。
そしてこちら側は非常に興味深いホテルの支払いの断片のようだな。
すでに私も見ていますが、何でもなかったですよ。
10月4日、部屋代8シリング、朝食2シリング6ペンス、カクテル1シリング、昼食2シリング6ペンス、シェリー酒1杯8ペンス。
何の意味もないと思いますが。
まあそうだな。それでもこれは非常に重要なのだ。少なくともイニシャルに関してはこちらの鉛筆書きの面も重要だがね。だからもう一度おめでとうと言おう。
時間を無駄にしました。
レストレードは立ち上がりながら言った。
私は暖炉のそばに座って素晴らしい理論を紡ぐのではなく、体を使うことに重きを置いています。ごきげんよう、ホームズさん。どちらが先に事件の真相を突き止めることができるか、そのうちわかるでしょう。
レストレードは衣装一式を集めてバッグの中に放り込み、ドアに向かった。
一つだけヒントをあげるよ、レストレード。
ホームズはライバルが見えなくなる前にゆっくりと話した。
この事件の真の解放を教えよう。セント・サイモン夫人というのは幻の女性だ。そんな人物は今どこにも存在せず、そしてこれまで存在したこともない。
レストレードはホームズを悲しそうに見た。それから私の方を見て額を三度叩くと、いかめしく頭を振って急いで出て行った。レストレードが扉を閉めるや否や、ホームズは立ち上がってコートを着た。
あの男が外回りの仕事について言ったことも一理ある。ということで、ワトソン、僕はちょっと出かけるつもりだから、君は新聞でも読んでいてくれ。
シャーロック・ホームズが出かけたのは5時過ぎだった。しかし、一人でいた時間はそれほど長くなかった。1時間もしないうちに、料理屋の男が非常に大きな平箱を持って現れた。彼は一緒に運んできた若い男の助けを借りて、これを開墾した。非常に驚いたことに、やがて極めて豪華な冷製の夕食が粗末な家のマホガニーテーブルに並び始めた。冷製ヤマシギのつがい、生地が丸一匹、フォアグラのパテのパイ、年代物のクモの巣が張ったワインが何本かあった。これらの贅沢な食事を並べ終わると、支払いは済んでおり、ここに持ってくるようにと言われたという以外には何の説明もなく、料理屋の二人はアラビアンナイトのジーナスとジニーのように姿を消した。9時ちょっと前にホームズは元気よく部屋に入ってきた。ホームズの表情は厳しかったが、目に輝きがあったので、彼が捜査の結果に失望しているのではないと思った。
それでは夕食を準備していったんだな。
ホームズは手をこすりながら言った。来客の用意があるようだな。料理屋は5人前準備していったよ。
そうだ。何人か来客があるはずだ。セントサイモン教がまだ来ていないとは驚きだな。階段を登ってくる足音は多分彼だな。
メガネをこれまで以上に勢いよくブラブラさせ、せかせかと入ってきたのは、確かにセントサイモン教だった。貴族的な顔立ちに非常に動転した表情が浮かんでいた。
私の伝言はお聞きになったようですね。
はい。実を言うと、その内容には飛び上がりましたよ。あなたのおっしゃることに、ちゃんとした根拠はあるんでしょうな。
まず確実です。
セント・サイモン教は、椅子に深々と座り、額を手で拭った。
公爵が何というか。
セント・サイモン教はつぶやいた。
家族の一員がこんな不面目なことになったと耳にしたら。
これは純粋な事故です、 少しも不面目なことではありません。
なあ、あなたと私では立場が違います。
誰も責められる人間はいないと思います。もちろんあの女性の唐突なやり方は間違いなく遺憾ですが、他に方法があったとも思いません。母親がいないので、こういう重大局面で誰にも相談できなかったのです。
これは侮辱です。公然の侮辱です。
セント・サイモン卿はテーブルの上を指で叩きながら言った。
こんな前例のない立場に置かれたかわいそうな女性のことを考えてあげるべきです。
絶対に多めに見ることはできません。私の腹渡は煮えくり返っています。私は大恥をかかされたのです。
ベルの音が聞こえたようだが、そうだ、踊り場で足音がする。もし私ではこの出来事を多めに見るように説得できないようでしたら、セント・サイモン卿、もっと上手に説得してもらえるかもしれない支援者を呼んでいます。
ホームズは扉を開けて女性と男性を迎え入れた。
セント・サイモン卿、フランシス・ヘイ・モールトン夫妻をご紹介させてください。女性にはすでに面識があると思いますが。
新しくやってきた二人を見て、サイモン卿は席からパッと立ち上がり、棒立ちになった。目を伏せ、片手を上着の胸の中に入れ、傷つけられた威厳そのものという姿だった。女性は急ぎ足で前に来て片手を差し伸べた。しかしセント・サイモン卿はそれでも視線を上げようとはしなかった。女性の懇願する顔にはこうしがたいものがあったため、おそらく決意を揺るがさないためにはそういう立場でよかったかもしれない。
怒っているのね、ロバート。
彼女は言った。
そうでしょう。それも当然のことだと思うわ。
言い訳はよしてくれ。
セント・サイモン卿は苦々しげに言った。
そうね。あなたにひどいことをしたことは分かっています。私は逃げる前に話しておくべきでした。しかし、ここでフランクに再会してから、私は動転してしまい、何を言って、何をすればよいか分からなくて、結婚式の祭壇の前で倒れて失神しなかったことが、本当に不思議なくらいなんです。
モールタン夫人、事情を説明する間、友人と私は席を外しましょうか。
一言口を挟んでいいかな。
新顔の紳士が言った。
二人ともこの件に関して少し隠しすぎているんじゃないか。私としては全ヨーロッパとアメリカに真実を聞いていただきたい気持ちだ。
紳士は背が低く、痩せて日に焼け、綺麗に髭を剃った鋭い顔をして、機敏な態度だった。
それでは、今から私たちの話をします。
女性は言った。
ここにいるフランクと私は、1884年にロッキーの近くのマクアイアのキャンプで出会いました。そこは父が権利を持って採掘していた場所です。フランクと私は婚約していました。しかしある日、父は豊かな鉱脈を掘り当てて財産を築きました。一方、フランクの土地は先細りになって何も得られませんでした。 父がどんどん豊かになればなるほど、フランクはどんどん貧乏になりました。だからついに、父は私たちの婚約を無効にすると言い出しました。父は私をサンフランシスコに連れて行きました。それでもフランクは諦めようとはせず、私を追ってきました。フランクは父に内緒で私と会いました。父に知らせたら怒らせるだけですので、私たちは自分たちだけで全てを取り決めました。フランクはどこかに行って、自分も財をなす。父と同じくらいの財産を作るまでは、絶対に私を連れに戻ってこないと言いました。その時、私はフランクを、いつまでも待つと約束し、彼が生きている間は、他の誰とも結婚しないと誓いました。
じゃあ今すぐ結婚しよう。
フランクは言いました。
そうすれば、君を確かに妻だと思える。戻ってくるまで、君の夫だとは決して公言しないようにするならいいだろ
う。私たちはこのことを話し合い、フランクが何もかもうまく取り計らってくれました。牧師が立ち会えるようにすべての準備をし、その地で結婚しました。その後、フランクは財産を作るために出かけ、私は父のもとに戻りました。次に、私がフランクのことを耳にしたのは、彼がモンタナにいるということでした。次に、アリゾナに私屈に行き、その後、ニューメキシコに行ったという話を聞きました。その次に、ある鉱山労働者のキャンプが、アパッチインディアンに襲われたという長い新聞記事を読みました。殺された人の中に、私の夫、フランクの名前がありました。私は完全に意識を失い、その後何ヶ月も病気になってしまいました。父は私が結核か何かにかかったと思い、サンフランシスコの半数の医者に見せました。一年以上も何の音沙汰もなかったので、私はフランクが本当に死んだことは間違いないと思いました。その後、セント・サイモン教がサンフランシスコに来て、私はロンドンに行き、結婚の準備ができて、父は非常に喜びました。しかし私は、この世のどんな男性も、かわいそうなフランクを思い続けていた、私の心の穴を、埋めることはできないと、ずっと思っていました。それでも、もしセント・サイモン教と結婚していたなら、もちろん私は、妻としての務めを果たしたでしょう。愛はなくとも、良き妻になることはできます。私は自分のできる限り、セント・サイモン教の良い妻になるつもりで、セント・サイモン教と一緒に、聖壇まで行きました。しかし、その瞬間の私の気持ちをご想像いただけるでしょう。私が聖壇前の手すりの前に来て、ちょっと後ろを振り返ると、信者席の最前列に、フランクが立って私を見ていたのです。私は最初、亡霊だと思いました。しかし、私がもう一度目を向けたとき、フランクは、あたかも自分を見つけたことが嬉しいのか、悲しいのか、尋ねるような目でじっと見つめていました。倒れなかったのが不思議なくらいです。すべてがぐるぐると回り、牧師の言葉はまるで蜂の羽音のように聞こえました。私はどうしてよいか、わかりませんでした。私は儀式を止めて、教会で騒動を起こすべきか、もう一度フランクをちらっと見ました。 フランクが唇に指を当て、私にじっとしているように指示したので、私の考えが彼に伝わったと思いました。その後で、紙に何か走り書きをしているのが見えたので、私に手紙を渡すつもりだと分かりました。出て行こうとして、彼のいる信者席のそばを通るとき、私はブーケをフランクの方向に落としました。そして、フランクが花を返してくれるとき、そのメモを私の手に滑り込ませました。手紙の内容は、ただフランクが私に合図を送ったときに、一緒に来るようにという簡単なものでした。もちろん、今や私が真っ先に従わなければならない相手は、フランクだということに、一辺の疑問もありませんでした。そして、フランクがどんな指示をしても、それに従う決心をしました。私は家に戻った時、メイドと話をしました。メイドは、カリフォルニアにいた時からフランクを知っていましたし、ずっとフランクの友人でした。私はメイドに何も言わないように、しかし、身の回りのものを荷造りし、アルスターコートを用意しておくように指示しました。私は、セントサイモン教に話しておかねばならないことは承知していました。しかし、セントサイモン教の母親や、他の偉い方々の前で、そのことを話すのは死ぬほど難しかった。私はまず、その場から逃げ、後で説明することに決めました。私がテーブルに座って10分も経たないうちに、フランクの姿が窓から道路の反対側に見えました。フランクが私を手招きすると、公園の中に歩いていきました。私は抜け出し、服を着てフランクの後を追いました。知らない女性が、セントサイモン教についてなんやかやと私に話しかけながら近寄ってきました。ちょっと聞いた限りでは、セントサイモン教が結婚前にちょっとした秘密を持っていると言わんばかりの話のようでした。しかし私はなんとか彼女を振り払い、すぐにフランクに追いつきました。馬車に一緒に乗り込んで、フランクがゴードンスクエアに用意していた家に行きました。そしてこれが、私が何年も待ち望んだ、最終的な真の結婚式でした。フランクはアパッチ族に囚われていましたが、脱出し、サンフランシスコに来ました。そして私が、フランクは死んだものと諦めて、イギリスに行ったことを知り、ここまで追いかけてきて、私の二度目の結婚式のその朝、ついに私と再会しました。
新聞で読んだのです。
このフランクという名のアメリカ人は言った。
名前と教会は書いてありましたが、住所がわかりませんでした。
その後、私たちはこれからどうするべきか話し合いました。フランクは率直に全てを話すべきだと言いましたが、私は何もかも非常に恥ずかしい気持ちで、二度と誰にも会わず、父に手紙で私が生きていることを知らせるだけで消え去った方がいいと感じていました。貴族や貴婦人が全員朝食のテーブルを取り囲んで私の帰りを待っているなど、考えただけでもゾッとしました。ですから、後を追われないように、私の結婚衣装やその他をひとまとめにして、フランクがどこか目に留まらない場所に捨てました。どうやって私たちを見つけたかは想像もつきませんが、この親切な紳士、シャーロック・ホームズさんが今夜私たちの前に現れ、フランクの言うことが正しく、 私が間違っている。そんなに秘密にしていては、私たちの立場が余計に悪くなると、はっきりと悟してくださらなかったら、おそらく私たちは、明日パリに立つことになっていたでしょう。それから、セント・サイモン教徒だけ話せる機会を作ってくださったので、私たちは、フランクの住まいから直ちにやってきました。ロバート、今すべて聞いた通りです。あなたに苦痛を与えたことは、本当に申し訳なく思っています。どうか私のこと、卑劣だと思わないでください。
セント・サイモン教は、頑なな態度を、全く崩さなかったが、眉を潜め、唇をかみしめて、この長い話を聞いていた。
すまないが、
セント・サイモン教は言った。
非常に内密な私事を、こんなに公然と話し合うことは、私の流儀ではない。
それでは、私を許してはくれないのですか。別れる前に、握手もしてもらえないのですか。
いえ、結構ですよ。それで満足するのなら。
セント・サイモン教は、手を伸ばして、彼女が差し出した手を、よそよそしく握った。
できれば、
ホームズは提案した。
仲直りの食事にご同席いただけませんか。
それは少しばかり望みすぎかと思います。この新しい展開には本意ながら同意するとしても、この二人と楽しく過ごせるとはとても思えません。申し訳ないが、失礼させていただく。
セント・サイモン教は、私たち全員に対して、一つの大きな礼で挨拶し、もったいぶった態度で部屋から出て行った。
では、せめてあなた方はご相伴してくださるでしょうね。
シャーロック・ホームズは言った。
アメリカ人というのは、いつも楽しみなのです、モールトンさん。なぜなら私は、愚かな君主と、遥か昔の大臣の不手際によって分かたれた、我々の子孫が、いつの日かユニオンジャックと星条旗を組み合わせた旗のもとに、一つの世界的な国の市民となることが、妨げられることはないと信じる者の、一人だからです。
この事件は面白かった。
ホームズは、訪問者が帰るとこう言った。
なぜならこれは、一見ほとんど説明不可能に見える事件が、いかに単純であり得るかを、はっきりと示しているからだ。この女性が、一つずつ順番に語った出来事を聞けば、これほど自然なことはない。だがその結果を、例えば、ロンドン警視庁のレストレード警部が見れば、これ以上不思議なことはないように思うわけだ。
それじゃあ、君は全然迷わなかったわけか。
最初から僕には、二つの事実が明白だった。一つは、女性が結婚式にかなり乗り気だったという事実。もう一つは、彼女が数分後に家に戻った時には、それを後悔していたという事実だ。明らかにその朝、何かが起きた。そして、それによって彼女の気持ちが変わった。それは何なのか。彼女が外出している間は、ずっと新郎と一緒だったから、誰とも話はできなかった。では誰かを見かけたのか。もしそうなら、それはアメリカから来た人物でなければならない。なぜなら彼女は、この国に来てそれほど経っていない。たった一目見ただけで、彼女の予定をここまで完全に覆させるような大きな影響力を、 イギリス人の誰かが持っているはずはなかった。不可能を除外していけば、ここで彼女がアメリカ人を見かけたという考えに到達したことがわかるだろう。それではそのアメリカ人とは誰か、そしてなぜ彼女に対してそれほどの影響力を持っているのか。それは恋人かもしれないし、夫かもしれない。彼女は若い時、荒っぽい場所の変わった環境の下で過ごした。ここまではセントサイモン教の話を聞くまでに分かっていたことだ。セントサイモン教は我々に話してくれた。信者席にいた男、神父の態度の変化、ブーケを落とすというメモを受け取るための非常に見えすいた策略、腹心のメイドに助けを求めたこと、そして彼女の重大な発言、あれは鉱山仲間の言葉で、他の人間が優先権を持っているものを手に入れるという意味だ。これで全ての状況は完全に明確になった。彼女は恋人か、前の夫。まあおそらく夫だろう。その男と駆け落ちしたのだ。
しかし、一体どのようにして二人を見つけ出したのだ。
これは面倒な捜査になる可能性があった。しかし、レストレードが情報を入手した。彼自身は、その価値を知らなかったがね。もちろん、イニシャルも非常に重要だった。しかし、それよりもさらに重要だったのは、その恋人が、一週間以内にロンドンの非常に高級なホテルで、勘定を支払ったのが分かったことだ。
どうして高級だと推理したのだ。
値段が高級だったからだ。一晩8シリングで一杯のシェリーが8ペンスというのは、最も値を張るホテルの一つに違いない。これだけの相場の料金のホテルはロンドンでもそう多くはない。ノーサンバーランド通りの2軒目のホテルで、宿泊名簿を調べるとフランシス・ H ・モールトンというアメリカの紳士が前日に部屋を出ていたことが判明した。そして彼につけられた記載事項をざっと確認すると、複写の勘定書きで目にしていたのと全く同じ項目が見つかった。彼の手紙はゴードンスクエアへ転送されることになっていた。だから僕はそこに行き、幸運にも愛し合う二人が家にいるのを見つけた。僕はあえて二人に父親のような助言をして、自分たちの立場をもう少し明確にする方が、一般社会に対しても、セントサイモン教に対しても、あらゆる観点から見て良いことだと指摘した。僕はここでセントサイモン教に会うように二人を招待し、そしてご覧の通り、僕はサイモン教をここに連れてきた。
しかし、あまりうまくいかなかったな。セントサイモン教の態度は、どう見ても、それほど感じよくはなかった。
なあ、ワトソン。
ホームズは笑いながら言った。
求婚だの結婚式だので、大騒ぎした挙句、一瞬にして妻と財産を奪われたと知れば、誰でも愛想よくはできないさ。セントサイモン教は、非常に情け深い人物とみなしていいんじゃないかと思うな。そして我々は、こういう立場に立たされることは絶対にないはずだから、その星回りに感謝しよう。椅子をこちらに寄せて、バイオリンを手渡してもらえないか。これから解決しなければならない問題はただ一つ。どうやってこの、わびしい秋の夜を過ごすかだ。